じゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。多分全員初めましてですか、お会いしたの。永田さん以外はですけどね。永田さんはもう何回も会ってるんで、初めましての人やっぱそうですよね。見たことないもんな。
これ半年ぐらい前に1回やってるセミナーで、この時は
もう一人セミナー講師呼んでて、ミュージカル俳優のブルーさん呼んでやってたんですけどね。でまあ2人やってみた結果、まあ、ブルーさんいらねえなということで今回俺一人やってるんですけどブルーさんは大丈夫だな。あの人忙しい人なんでね。いや、じゃあ明けましておめでとうございますですね。
ありがとうございます。
じゃあさらっと自己紹介だけ、自己紹介名前だけでいいです。永田さん、はい、何さんですか
山本
さん、千佳子さん、
そうです、
お願いします。何さんですか。
木村です。
木村さん、カメラマンの方ですね。
あ、はい、
そうですね。
すごい。
何さんですか。
梅原です。
梅原さん、やばい、ちょっと予想外のとこ来てよろしくお願いします。純子さんですよね。
はい、
知ってます。ラジオやってらっしゃるの知ってます。
あ、ありがとうございます。
で、市川さんと
カモです。
カモさん、はい。で、何さんですか。向井ですか。
三浦さん、
どんな感じですか。普通の三浦ですか。
普通の三浦です。
おかしいな記憶がない。そうですね。なんでまあみんな初めましてだと思うんですけど、ゆるーくやっていくのでそんなに肩肘張らずにやってもらって大丈夫です。前回やった時はね、40人ぐらいいて結構ワイワイゴヤゴヤしてたんですけど、まあ2回目なんで人数も少なくていい感じかなとは思います。だから音声聞いてる人は40人ぐらいいるんで、音声聞いてる人にも伝えながら喋らなきゃいけないっていう、まあ結構だるいやつですね。あれとかこれとかあんまり言えないって、まあ、よくやるんですけどね去年の年末にやった健康セミナーひどかったんですよ。ずっと体を使ってみんなでスクワットとかやってたんですけど、まあ、音声の人死にますよね僕をこう動かしてこうやるんだよ、あの30分間ぐらい何だったんですかすごい質問来ましたね。じゃあ今日のセミナーに参加した理由を聞こうかな。山本さん、何ですか。
自分の強みと個性をどうやって見つけたらいいのか教えたくて。
あ、いいです。これいい前振り成功しましたナイスです。じゃあ菊村さんでしたっけ。
はい、
何で来たんですか。
そうですね、自分の強み個性を明確にして。
いいですね、台本通り。ちくらさんはなぜ。
私はその自分が何が得意かを明確にしてどうやって仕事に生かしたらいいかなと思って。
いいですね、台本通り。1回前で台本通り行かなかったんですよ、なんか変なこと答え出してみんなその話だと次の展開に行けないんだよな
でも会ってみたかったのもあります。
あ、本当ですか。
はい、
すぐ会いに来てください。北千住住んでるからで、まあ見つけに来た人も多いと思うんですよね。本当に言ってくれたよ。なんでまあ一回問うかな。じゃあ強みを見つけに来ましたよっていう人、うんうんうん、よし、台本通りですね前回これ3割ぐらいしか上げなかったんですよ。何しに来たんだってで、まあこれね、見つけに来た人も多いと思うんですけど、そういう人にまず秘宝をお伝えしたくて、話をお知らせで、個性とか強みってみんな見つけよう探そうとしてるんですけど、ない人にはないんですよ。すごい残酷なこと言いますけどね、強みも個性もないやつにはないんですよ。そんなこと言うとね、なんかなんだろう、平等主義者の人に怒られるかもしれないんですけど、っていうのはまあシンプルにない人にはないって自分は言うんですよね。ない人にはないんですよ。ないってことは探しても見つからないってことですよね。当たり前なんですけど、 だから俺強み個性がないのに探してる人っていうのは宝島に行ってお宝がないけど60年探して死にましたっていう人と同じことやってるんで、まあ、ない人はないんだってことを知ってもらうってことですね。だから没個性的って言葉があるように個性もない人やっぱりいるんですよ。で就職とか転職とかするときはあなたの強みって何ですかって絶対聞かれると思うんですけど、まあ、困った経験ある人もいると思うんですよ。なんで困るかっていうと、ないからですよ。ないから困るんで、ないものはないというね、そこは仕方ないということですね。なので今日のセミナーは強みとか個性を見つけるってことも当然やるんですけど、同時に作り方っていうのを話したいんですね。個性とか強みって、まあ、見つけもある人もいるんですよ。当然見つけるっていうアプローチと作るってアプローチ両方必要なんで、だから今ない人はこれから作っていけばいいし、既にある人は見つけていく、まあもう何個も作っていけばいいんですけど、当然1個だけじゃなくていっぱい作っていけばいいということで、見つけると作るの、まあ、どっちも話していくっていう感じですね今日は。だからまあ強みや個性は見つけると同時に作り上げていくものなんだっていう感覚をまずは持ち帰ってほしいということですね。うん、まあよくねいろんな人のコンサルしてると、まあ会社とかでもいいんですけど、うちの会社強みがないんですよ、見つけてくださいって、ないって言ってるのに見つけろって、まあ、すごいこと言ってくるんだと思うんですよねどういうことちょっとマジで厳しいんですけどって言うんですけど、やっぱ作っていくものなんですよね。っていうことなんで、一応今日のセミナーの目的としては見つけると作るの両方やるってことですね。で配った紙の方は見つけるやつですね。なんか個性も作れるってことなんですよね実は。すごい唐突に聞くんですけど、自分の自己紹介って言います？それはしてねえなと思ったんですけど大丈夫です？いるっていう人？
聞きたい。
いらないっていう人、好きにしろよっていう人まあ長野さんはまあ大体知ってますからね、まあ、何やってる人か分かんないと思うんで、まあ、ざっくり言っとくと、自分は今一応、まあ、こうやってセミナーしたりコンサルしたりするのが一応一番の仕事になっています。でまあ単純に業界業種が問わなすぎて何屋さんか分からないっていう状態になってるってだけですね。昨日は京都行ってたんですけど、昨日はクラシックバレエのスタジオを持ってる先生のコンサルやって、でその後大阪行って、なんかバリキャリおばさんみたいな50歳ぐらいのごつい指をつけてる美女持ってますせみたいなおばさんとなぜか対談を取るっていう、初めましてだったんですけどね。でそこに宗教法人のなぜか偉い人もいるという謎の展開でした昨日は。なんでまあいろんな業界やってます本当に。音楽業界とかも結構接することが多い業界ですね。去年音楽業界で一番大きい仕事はスーパーフライさんの復帰でしたね。紅白出てたと思うんですけど、あれ出すまでが大変だったんですよ。彼女は言っていいのかな、まあみんな言わないでくださいね、他の人、病んでたんで、病んでたんですよ。病んだ理由はすごいシンプルで、歌ってすごいパワフルで元気でダイナミックな歌じゃないですか。でも本来の彼女ってあんなダイナミックな人間じゃなくて繊細な人間なんですよ。その乖離って結構苦しかったってことですね。それがしんどくてだんだん歌えなくなっていくみたいなのが多分ここ 1,2 年あって、まあ紅白で頑張って復帰したみたいな流れですね、あの人は。なんでまあいろんな業界、あと飲食店とか美容室とかアパレルとか塾とかいろいろやってるんで、まあ営業とかもよくやってるんですけど、皆さんが働いてる業界のことは知ってる可能性が高いです。カメラマンのコンサルも2回だけしたことあります。2人だけしたことあります。もう遠い昔ですけどね4年ぐらい前かな。最近はカメラマンさんとはご縁がないです。 あのまあまあ何でも屋さんって感じかな。1年に1000回ぐらいコンサルして100回ぐらいセミナーやってるんで、まあうちの奥さんが言うのは、まあ喋って生きてるんでしょというような感じですね。あとは講座をよくやってます。年間のとかコミュニティみたいなものを作って1年間みんなで学んでいきましょうみたいな場も作ってます。で中田さんはそこに参加してくれたってことですね。今年の2018年度のすごいもう、ね、裏で募集してるんで皆さん知らないと思うんですけど、裏でこっそり募集してるんですよ。で、ね、そのコミュニティが今3つあるのかな。で中田さんがいるやつもあるし、他のやつもあと2つあるってことですね。で、まあ、エネルギーとかあとは健康とか、まあ、いろんなテーマでコミュニティ作ってやってるっていう状態ですね。なんでまあ何でも屋さんだと思っていただければそんなに困ることはないかと思います。こんなもんで大丈夫ですか、うん、キャサミンさんですよね、
はい、
キャサミンさんはラジオ以外何やってらっしゃるんですか。ラジオ以外何やってるんですか。
ラジオは何をやってるか。
はい、ラジオ以外で。
ラジオ以外でですか。私一応アルミノでヒーラーでアイドルやってますっていう
の
をやってます。
なので、ヒーリングとかもやってらっしゃるんですね、はい、ヒーリングやってる人も多いですからね。アイドル、これ普通に綺麗ってことで、まあ急に自己紹介ぶっ込んだんですけど、じゃあ先に行きますか。じゃあまず質問です。強みと特技の違いって何ですか。何ですか。
強みはもともと生まれつき持っていたもので、
ほうほうほう、
特技は後天的に身につけたもの、
ほうほうほう、
というふうに今思いました。
なるほど。例えば自分の強みだったら難しいことを分かりやすく教えることとか分解して伝えることなんですけど、それって生まれながら持っていたことなんでしょう。赤ちゃんの頃から、いやそれはこうだねみたいな。すごいリアクションがすごい。
バトンを回せ
る。あ、いいですよ、それめっちゃいいですよ。バトンを回せる。あ、こういうバトン。はいはいはい。バトンを回せる。回せると。三浦さん、なんか得意ありますか。それ弱みじゃないですか。
それは違う。
弱いって言ってるし。
特技ですね。人の文章の誤字を見つけるのがめちゃくちゃ得
意。あ、失礼いたしました。いつもごめんなさい。うちの私の文章誤字が多くて。
そうですね。
そうなんですね。まあ読み返してないんでね。書きっぱなしで送ってるんでね。1日1万字も書いてると読み返してらんないんですよ。もう。
確かにそんな感じがしてます。
うん。地獄のように書いてるんで、コミュニティごとに書いてるんで、誤字を見つける。 そんなはずはない。山本さん何かありますか？
よく寝れる。
あ、よく寝れる。いいですね。
よく寝れる。
じゃあバトンを回せる、これって強みですか？
強みじゃない。
誤字を見つける、これって強みですか？
違うんですか？
まあ、違うんじゃないですか。あなたの強みは何ですか？誤字を見つけることです。ってなりません？よく寝れる、これは強みですか？じゃあ、トサニーさんの強みって何ですか？
強み…
強み
強みは覚えてもらいやすい。
なるほど。強みです、ちゃんとやるってなんか書きたくなるな。で、まあこれって結構みんなこうやって質問されると難しいように不明確だったりします。これ強みと得意の違いって何ですか？でもこれ今から説明すると一瞬で分かります。強みにも特技にもまず共通していることがあるんですけど、これは何かっていうと、まあ共通点ですけどね、これはまずできることです。できないことは強みでも特技でもないです、当然なんですけど。強みって何ですかってことを言ったら、できることです。だからさっき、朝起きられないっていうのは、できないことなんで。強みではないですね。で、まあ、強みも特技も何ができるのかを答えることなんですけど、ただしこの2つには決定的な違いもあって、それが、何だと思います？この違い、決定的な。できることっていうのは一緒なんですけど、バトンは回せます、バトンを回すことができる、でも強みではないってことですよね。この違いって何なのかっていうと、比較対象なんですよね。比較対象が違うんですよ、この2つで。特技って何ですかって聞かれた時って、人って何を頭の中に思い浮かべるかっていうと、バーサス一般人なんですよ。普通の人よりはできる、普通の人よりは得意だ、普通の人よりはやれるってことをみんな思い浮かべるんです。だから普通の人よりバトンを回せるってことなんです。普通の人より誤字を見つけることができる。まあそれどうやって比較してるのか謎なんですけど、普通の人の誤字の測定具合は分かんないので。あとよく寝れるっていうのも、普通の人と比較して私は寝つきがいいなとか、いっぱい寝れるな、眠りが深いなって多分判断してると思うんで、普通の人と比較してみんな特技っていうのを見つけてるわけですね。だから特技って何ですかって聞くと、大体みんな泳ぐのがうまいとか、なんかありきたりなこと言ってくるんですよ。姿勢がいいとか、なんだろう、声が大きいとか、声がいいとか。それって普通の人と比べてってことですよね。で、強みってじゃあ何かっていうと、これどこと比較してるのかっていうと、そのジャンルの人たちなんですよ。例えばミュージカル業界で活躍しているブルーさんが、そのジャンルの人たちですね。 そのミュージカル業界で活躍しているブルーさんが、ブルーさんの得意って何ですか、ミュージカルですって俺に聞かれて答える分にはいいと思うんですよ。けどそのミュージカルのオーディションに行って、あなたの強みは何ですかって言われて、ミュージカルですって、そんなの全員強みだわ、バカ、取れるわけですよね。いや、ミュージカル得意な人しか来てねえからっていう話なんで、大切なのはそのジャンルでよりできることってことなんですよね。ミュージカル業界の中でも僕はダンスは人一倍うまいとか、その多くのミュージカル役者の中でも僕は人一倍表現力があるとか、より具体的かつ細かいものになってきます、強みっていうのは。だからちょっと野球がうまいおっさんが、俺は特技はバッ野球なんだよでは言えると思うんですけど、プロ野球選手があなたの強みは何ですかって聞かれて、野球ですって言ったら、でしょうねってなるんですね。その野球の中でお前は何が得意なんだってことを答えてほしいわけですよね。打つのが得意なのか、守るのが得意なのか、投げるのが得意なのかっていうのは、まあ強みに人それぞれあると思うんで、その中でお前は何ができるのかってことを聞いてるわけですね。ただ自分だったら得意なんですか、文章書くの得意です、得意ですって言ったら、これ普通の人と比べて得意ってことですよね。でも文章書くのは強みですっていう時は、その文章を書いている人たちいっぱいと比べて、その人たちより秀でてるものは何かっていう話になってくるわけですね。みんな文章は当たり前ですけど書けるので、でもその中でも自分はこういうところはその人たちよりできるよ、強いよっていうことですね。だからもっとより具体的で細かいってことですね。だから比較対象が違うんだってことです、この強みと特技の違いは。だからカメラマンさんだったら俺に何が得意なんですかって聞かれて、あ、カメラ得意なんですよって言われるのは全然問題ないですけど、そのカメラマンの集団の中に行って、あなた何が得意なのって、写真撮ることですかねって、みんなだよみんなだ、その中でお前何が得意なんだよって話になってくるわけですね。その例に答えられるかどうかっていうのが強みがあるかなっていう話なんですね。バトン回せるって言って、これ新体操の日本チャンピオンのチームに入って言えるかってことですね。言えますか？
言えません。
そこで言えるんだったら強みです。そしたら誰よりもバトン華麗に回しますよと、それだったら問題ないですけど、ここまでなんとなく分かりましたでしょうか？大丈夫ですか？だから特技はみんないっぱい持ってるはずなんですよ、普通の人よりできること。でも強みを持ってるかって言われると、その人たち、そのジャンルの人たちと戦うことになるんで、ちょっとより複雑に、なおかつ難しくなっていくってことですね。なのでまあ強みの方がよりシビアで厳しくて、クオリティも問われるってことですね。特技って宴会系とはちょっと違くなってくるので、ここまで何か質問ありますでしょうか？大丈夫ですか？はい。
じゃあ強みってこう問われた時に場所によって言うことも変わってくる
んですよね。うんうん、変わってきますね。まあ結構変わりますね。うん、変わんねえか。変わらない時もありますね。まあけど変わるっちゃ変わります。強みが何個もある人は出す引き出しは変わると思います。はい、1個しかない人は変えれないと思います、なかなか。当たり前なんですけど、はい、ここまで大丈夫でしょうか？じゃあ次いきます。単発のセミナーなんで、そんな難しい用語とかはなるべく使わずにやっていくって。このセミナーだけど3時間ぐらいきっと終わるんですよ。4時間ぐらい余るんですよ、多分。予想なんですけど、いや分かんないですよ、ペラペラ話す可能性があるんで分かんないですけど、余る予定で一応いるんで、余った時間はせっかく新年なんでQ&A タイムを取るので、なんか質問考えておいてくださいね。多分あまりいます。なのでまあ強みは特技の上位版ってことですね。 で、これが強みと特技の違いで、さっきのが強みの定義ってことです。そのジャンルの中で何ができるのかっていうのが強みの定義ってことですね。あ、例えば自分だったら何だろう。走るのは得意ですって言っても得意なだけでやっぱりね、そんなマラソン選手とかの中に入れられちゃったらどうもすみませんってなるんで、それは強みではないってことですね。でちょっと次話したいのが、強みのある人、まあ、ない人の特徴ちょっと話したいんですけど、まあ、もっとちょっと先まで行って、つまり強みはどうやって作られるのかってことですね。皆さんは関東近郊に住んでるんですか？今日来てくださった人は遠くから来たせって人いますか？あ、どこから来たんですか？
岐阜。
岐阜？岐阜？たまたま？狙ってきたんですか？マジっすか？ありがとうございます。岐阜クライアントさん多いんですよ。
そうなんです
か？岐阜だから結構行ってるんですよ。怪しい。なんだろう、あの人。寄稿して。岐阜からいらしたんですよね。来づらいですよね。
そうですか。
来づらくないですか？新幹線遅えなって思いませんか？
ああ、こだまだかな。
そうですね。
橋はなんかそうですね。
毎回行くときイライラしてます。止まれないやだらって。岐阜県岐阜市。
大
垣
です。
あ、大垣、関ヶ原が近いですね。関ヶ原が近いですね。
はい、近いです。
大垣城ってまだあります？
あります。
あ、あるんですね。
綺麗になりました。
あ、本当ですか？
はい、
じゃあ行かないと。ちょっと余計な話すんですよ。で、まあ、強みのある人とない人の特徴で、まあ、強みはどうやって作られるのかっていう話です。で、強みがある人の特徴を一言で言うんだったら、強みがある人ってこれをやってきたから強みがあるんですよってことなんですけど、どういう人が強みがあるかっていうと、エネルギーを偏らせてきた人なんですよね。お、なんかすごい。エネルギーを偏らせてきた人が強みがある人なんですよ。これエネルギーって何ですかっていうと、これスピリチュアル的な話じゃなくて、エネルギーって何ですかっていうと、まあ、単純に時間とか、例えば時間とかお金とか、あとは人間関係とか、意識とか、行動とかなんですけど、もう偏らせてきた人が強みがある人なんですよ。あと体力とかもそうなんですけどね、日々の時間とかお金とか意識とか体力とか、そういうものをどれだけ一つのことに投下させてきたか、集中してきたかっていうことなんですね。まあ、平たく言うんだったら、まあ、とある物事とかジャンルに熱中して、まあ、エネルギー注いでどんだけ量をこなしてきましたかってことですね。どんだけ頑張ってやってきましたかってことです。いっぱい、まあ、そうやっていっぱいやってきた人、エネルギーを投下させてきた人が強みがある人ってことですね。なんで偏ってる人って大体強み持ってるんですよ。オタクとかね、オタクって偏りなんで、 みんなその偏りを嫌うわけなんですけど、だからオタクは偏りを持ってる強みがあるんですよ。まあ、ただ大事なのは量をこなすだけでは強みはできないんですけどね。例えば途中からちゃんと頭で考えてエネルギー使っていかないと、ただ量をこなしていればじゃあ強みできますかっていうと、そういうわけでもないんで、まあ意識とかね、思考とかもちゃんと偏らせていかないといけないんで、バカじゃダメなんですよ、これやっぱり。バットを誰よりも振ってたらプロ野球選手になれるかっていうと、そんなことなくて、ちゃんとまあ自分のスイング確認して、自分の癖とかも知って考えてやれるようにならないと、どれだけ偏ってもうまくはいかないんで、まあ、偏るプラスちゃんとそういう頭に自分の頭に考えてやるっていうのは当然なんですけど、とりあえず偏らせている人が強みがあるってことですね。逆に強みがない人っていうのはどんな人でしょう。強みがない人の特徴は一言に言うと、から来てくださってるんで。
ない人。平凡な人。
平凡な人。平凡な人。なんで平凡になっちゃって、平凡になっちゃったんでしょう。
困ってない。
困ってない。
困らないかな。
困らないから。違いますね。分かったって顔しているキムナさん。
エネルギーを偏っていない。
そうなんですよ。すごいシンプルで、これも逆なんですよ。エネルギーを偏らせて来ていない人、来たことがない人のことです。一言で言ったら中途半端な人です。中途半端な人ってことですよ。これが強みがない人です。首をかしげてますね。強みがないっていう人の特徴は、まあ、何事も中途半端っていうことなんですけど、だからなんていうんですかね、いいカメラマンになるためにはカメラに割く時間って多くなるじゃないですか、当然。それってカメラに偏ってるってことなんですけど、偏ってると同時にいろんなものを捨ててるわけですよね、他のものを。そうなると他のものを捨てるっていう行為が必要になってくるんですけど、中途半端な人っていうのはあれもこれも欲しいんですよ。だから例えば受験とか高校時代とかだと分かりやすいと思うんですけど、部活に熱中してる人って部活に全エネルギーを投下するので勉強がおろそかになるじゃないですか。でもちゃんと偏ったおかげで強みができるんですよ。でそれって将来その後生きてくるんですよ。でも部活もそこそこ、恋愛もそこそこ、友達ともそこそこ、勉強もそこそこみたいなやつ、中途半端なやつってものにならない。ものにならないは言い過ぎなんですけど、強みがない人になってしまうってことですね。まあ、よくいる人となっちゃう。偏ってない人、中途半端な人が強みがない人ってことですね。じゃあここからがすごい大事で、でなんで人間って中途半端になっちゃうんだろうなってことなんですよ。ここ分かんないとダメなんですよ。なんで人間ってエネルギーを偏らせることができないんだろう。なんでだと思いますか。皆さん、なんでだと思いますか。なんで中途半端になっちゃうんだろう。いっぱいやりたいことがあって選べないみたいな、結構あるんですよね。なんでないと、なんでこれできないと思いますか、内倉さん。
私なんか人間よりなんか国な気がしちゃいました。日本の人が割と平たくなるから、そういう人が多いのかなって今話聞いてて。
なるほど、アメリカ人は偏るじゃないかと。
なんかもうアメリカ人っていうか、
まあ、世界の人は
国の感じが、あんまりはみ出したものを割とキュッとしたくなる国じゃないかなと思ってるので、日本が、
まあ、日本の文化でもありますね、これね。エネルギー偏らせるってことはちょっとクレイジーな人になっていくので、 そういう人を叩くっていう結果やっぱ日本人あるんで、みんななるべく偏らないように偏らないようにっていう悪い習慣とか風潮はありますね、やっぱり。それも一個の要因です。で、まあちゃん本質的なことを言うとそれもあるんですけど、何かに偏るとかっていうことってなんでできないかっていうと、偏るイコール捨てるなんですよ。一言で言えば偏るイコール捨てる、いろいろなものを捨てるってことなんですよ。もしくは諦めるってことですね。捨てるとか諦めるってことなんですけど、まあ、これが人間怖いんですよ。自分の可能性を捨てるようで、自分の人生の未来を諦めるようで偏ることが怖いのが人間なんですよ。これにすごい恐怖を抱いてるんですよ。まあ、何かに偏るっていうのは他の選択肢を捨てるっていうことに近いので、ほとんどの人は偏ることに恐怖心を持っているってことですね。だから多くの人がやってしまうことっていうのは、あれもこれもって手を出したり、もしくは選択肢を温存しとくんですよ。まだあれもできる、これもできる、そこにも逃げれる、いけるぞみたいな感じで温存しとくんですよ。温存しておいて選択肢を消さないで自分の可能性を狭めたくないっていう気持ちからそれをやってしまうんですけど、実は余計に可能性が狭まるんですよ。それって結局人生偏れなかったら強みもできないし、自分の才能とかも開花していかないので、結局選択肢を消さないことが本当は自分の可能性を最も狭める行為なんですけど、ほとんどの人が狭めると可能性が狭まると思ってるんですよ、偏るとね。この大きな矛盾があるんですね、多くの人の頭の中に。だから、なんだろう、なんか言ったかな、例えば清宮とかだったら、あいつも野球しかやってないじゃないですか、中高。清宮知ってます？
知らない。
知らない。清宮知らない。あの清宮を知らない。
野球選手
になった高校生なんですけど、すごい高校生なんですけど、あいつ野球しかやってないんですよ。で、なった時に絶対言われるんですよ、親とか本人。お前野球ばっかやってて、将来それでうまくいかなかったらどうすんだって。お前そんなに偏ってばっかりいて、将来うまくいかなかったら何する気なんだって絶対脅してくるんですよ。まあみんな学生時代とか経験あると思うんですけど、そんなに楽器ばっかりやってお前将来どうするのとか、それって偏ると選択肢狭まるぞっていう脅しなんですよね。だから無難に大学行っといた方がいいんじゃねえかとか、まあ、俺もそういう人間で大学行ったんですけどね。俺すごいですよ、8年行って退学した男ですから。大学からはドル箱ですから俺。自分で学費払ってたんで、もう大学3年生の頃独立してたんで、途中から自分で学費払ってたんでいいんですけど、でもやっぱり大学の同期とかゼミの友達とか見てても、やっぱりどれだけ選択肢を消さないで生きていくか。まあ、特に自分法学部だったんで、法学部なんてみんな入ってきてる理由ってシンプルで、一番潰しが効くからなんですよ。なんか文学部のフランス語とかだとあんま潰し効かないんですよ、偏ってるんで。結構あと歴史学科とかね、哲学科とかってあんまり潰し効かないんですけど、法学部って結構どんなジャンルにも就職できるんですよ。金融とかいいところいっぱい狙えるんで、みんな別に選択肢を消さないために入ってきてるんです。でもそれが実は最も自分の可能性を狭めているんだってことに多くの人が気づけていないっていうことですね。じゃあなんでそうなっちゃうのかっていうと、偏ることが捨てること諦めることに見えて怖いからなんですよ。うちの親とかも強みないですけど、うちの両親とかもね、なんでないかって言ったらやっぱり中途半端なんですよ、怖い。怖いから大事に大事に守ってきて、ね、人生5、60年生きてきたんですけど、じゃあ兄さん強みって何だって言ったら、そんな明確な強みやっぱ持ってないですね。特に父親はただの公務員なんで。 だからみんな今日から偏ることにビビらないでほしいってことですね。偏らない方がやばいんだと思ってください。偏らない方が未来は暗いぞと。なんかだから今の若い子はいっぱい若いうちから活躍しますよねとかって言うんですけど、将棋とかフィギュアスケートとか、まあ、スポーツとかで若い子すげえ出てくるじゃないですか、10代の。なんでかっていうと、でも今の若者の方がエネルギーを偏らせることに恐怖心がないんですよ。良しとする文化になりつつあるってことですね。親も若くなってるし、昔の親ってやっぱ偏らせることはあんまり好まないので、ね、よいやそんな偏らせダメだって抑圧していくので、まあ今の10代の親だったらもう30代とか下手したら40代前半とかなっちゃうんで、そうなると、まあ、別に偏ってもいいんじゃないとか好きなことやってもいいんじゃないっていう人も多くなってると思うので、まあそういう意味でも若い子どんどん偏って出てくるんだろうなって思うんですよね。だから自分も偏るときはいっぱい親からあれこれ言われましたよ、全部無視しましたけど。だから結局何かに偏らないことが一番可能性を奪うんだってことです。なんか昨日クラシックバレエのコンサルしてきたんですけど、あ俺できないんですよクラシックバレエは。できないんですけど先生と話してたんですけど、やっぱりその生徒さんの才能を一番奪うのは誰かっていう話してたら、やっぱ親なんですよね。なんか小中まではクラシックバレエを散々やらせてきたくせに、高校ぐらいになると勉強もやれと、本当にクラシックバレエでお前飯を食えるのかと、大学も行っておいた方がいいんじゃないかってやってきて、やっぱり子どもの才能を一番奪うのは親だって話をしてたんですよね。やっぱ親は偏らせるイコールリスクがあるって思ってるんで、安泰な方に安全な方に一見安全な方に流しちゃうんですね。だからそういう人の言うことは聞かなくていいです。将棋の羽生善治さんって知ってますか？これは全員知ってる。あの永世七冠取った人ですよ。あの人って、まあ、子供の頃から強いんですけど、中学校でもプロなんで、中学生でもプロになってるんですけど、その高校に行かせるかどうかと羽生さんの親ってすごい悩んだらしいんですよ。このまま将棋一本でやらせるべきか、一応高校は出といてもらった方がいいのかってことをすごい悩んで、羽生さんの親は高校に行かせたんですよ。でその時のインタビューみたいなのがあるんですけど、後日談みたいなのが、で30年後ぐらい羽生さんの母親が言ってるのは、あの時高校に行かせるべきではなかったって。あの子があの3年間高校に割いている時間、高校生活に割いている時間を将棋に当てていたら、もっともっと強くなれたふうに私は高校に行かせて、あの子の将棋の時間を奪ったって言ってるんですね。やらかしたと。でも結構親ってそうなりがちだよなってやっぱり思いますね。あんなにすげえ才能を持ってる人、持ってる子供にもリスクヘッジしたくなるんで。だからね、この中でお子さんいる人は、子供はとりあえず好きなことにね、どんどん偏らせるべきですね。で偏ると何が起こるかっていうと、強みが当然できるんですけど、まあ、こういうものをね日々一つのことに当てていくわけなんで、強みもできるし才能みたいなものも開花するんですね。自分に才能がないっていう人はあんまり偏らせてこなかったから才能がないんですよ。偏らないと才能があるかないかって分かんないんですよ。これ一つのことにとことんとことん打ち込んでみて、あ自分才能あるぞって気づけるかどうかってとことんやってみないと分かんないですよね。あ自分やっぱり才能ないわって気づくためにもとことんやってみないと分かんない。ほとんどの人が才能があるかないか分かる前段階でやめちゃうというか中途半端にやってるんで、そこがまあ、才能がないとか強みがないっていう人の特徴になっちゃうんですよね。 臨界点みたいなのがあるんですよ。コップみたいなのが、才能コップみたいなのがこうやって器があって、このエネルギーを動かして溜めていって、ポンって超えたら才能が開花するとかよくあるんですよ。でそれが超える前に多くの人が諦める、やめる。でこれポンって超えたけど大したことないっていう人もいるんですよ。それはエネルギーを投下すべきジャンルを間違えていたってことなんで、次の好きなことにエネルギーを投下すればいいんですよ。ただそれだけ。はい。
その臨界点というのは自分で分かるんですか？
分かります、多分。あ、結構分かります。まあ人によるんですけど、それはまあすごい早く超える人もいますし、まあ時間かかるっていう人もいるんですけど、超えた時の感覚としてはどういうイメージかっていうと、お、無意識でできるぞとか、頑張ろうとかいらないぞとか、明らかに他の人とはパフォーマンスが違うぞとか、あとなんだろうな、よくこれ自分は泉っていう表現をするんですけど、才能が溢れてる人って泉を持ってるって言うんですけど、この泉は面白くて、くめどもくめども尽きない泉を持ってるんですよ。それ例えば文章を書く人だったら村上春樹とかね、例えばああいう有名な人だったら、いくら書いてもネタがなくならない、いくらでも泉が湧いてくるって人たちなんですね。書きたいことがいっぱいでどうしようもないし、カメラマンになったら飛びたいことがいっぱいでもどうしようもない、いろんなこといっぱい思いつくぞと、面白いアイデア企画がいっぱいあるっていう人たちです。で、才能開花してない人っていうのはすぐ枯れる泉を持ってます。だからすげえ出し惜しむんですよ。あ、これ出しちゃったらもうネタ切れだみたいなやばいやばいっていう人たちです。それまだ才能が開花してない状態、もしくはそこを掘るべきじゃなかった、そこはあなたの泉ではなかったってことですね。掘る温泉を間違ったってことです。温泉って出し惜しみしないじゃないですかどうぞ、ちょっとお湯出なくなりそうだから今日は少なめでいきますわとかないんで、なんか次々に湧いてくるみたいなイメージですね。もうこれはいけないペースだな、喋りすぎだな。本当にエネルギーを偏らせるから自分の限界とかも分かるんですね。あ、ここまでだ俺の才能はとか分かるわけなんで、よくなんか漫画とかドキュメンタリーとかあるじゃないですか。あ、頑張って努力してきたけどその結果自分はここまでだって分かって違う道を選びましたとかっていう人っているじゃないですか。よくね、箱根駅伝とかでも僕は営業の職に行くことにしましたみたいな人いるじゃないですか。ああいうのっていっぱい偏ってきたからこそ分かる、分かったし、スパッと諦められたってことですよね。あ、ここじゃなかったぞと。で、ここでみんなが頭に今思い浮かんでるのは、え、テロ偏らせてその道で成功しなかったら今後の人生やばいんじゃないって。どう思いますか？やばいと思う人、例えば12歳から22歳までもうピアノしかやってこなかった、でもダメだった、才能開花しなかったしピアノで飯が食えることにはならなかった、さあこの子の人生は暗いか明るいかって、まあ、これは明るいと思うんですよ、まだ若いし。じゃあちょっともうちょっと悲惨な例を。じゃあ28歳でサラリーマンを辞めて、俺はやっぱり何がいいかな、ものづくりが好きだから、アクセサリー作りが好きだからアクセサリーで飯を食いたいって言って8年間ひたすらアクセサリーを作り続けて、腕前は上がったけど全然お客さんもつかないし飯が食えない、貯金もそこを尽きた。こいつは未来が明るいか、36ですよもう、こいつは未来が明るいか暗いか、なぜ分かるんですか？
8年間偏らせてきたってことですね。ということ いろんな人との関わりとかそういう得るものもたくさんあったはずなので他の業界にも通じていると思うんですよ、
うん、
そういう得たものが大きいと思います、
うんうんまあ、ほぼその通りですね本当に要するに一回がっつり偏ったことがある人っていうのは一番何を得得するかっていうと偏り方っていうのを得得するんですよ要するに偏らせ方って頑張り方なんで人生の頑張り方っていうのをここで学べるんです失敗してもあこうやって頑張ればいいんだこうやって努力すればいいんだこうやって熱中していけばいいんだっていうことを自分の体でもう分かっていくわけですよねってことはそれは他のジャンルにやればいいだけなので他の次の違うことに好きなこととかにやればいいだけなので何ら問題はないってことですねだからよく言うのがこう自分よく塾のコンサルしてるんですけど塾講師さんがみんな言うのがやっぱり運動部で運動部にがっつり熱中していた生徒っていうのは成績上がるよねっていうんですよこれよく聞く話なんですけどこれなんでかっていうと運動部に熱中していた人って要するに今まで運動にエネルギー偏らせて頑張ってきてたわけですよねで頑張り方とか熱中の仕方とか集中力の上げ方とかって知ってるわけですよね体ねで部活が終わってさ受験だった時にそのエネルギーの偏らせ方を受験に偏らせるだけなので同じ要領なんですよ要するになんで勉強しだすと一気に伸びるんですよガーンだから大事なのはエネルギーの偏らせ方をそういう感覚をつかめることなのでそういう感覚をつかめたらまあ人生明るいんですよねあとは何やるかって問題なだけなのでほとんどの人は偏らせ方がわからないので偏らせることが怖くて中途半端にもじもじもじもじ生きてるだけなので一回偏ったことがある人っていうのは人生明るいんですよねまあ、ただ偏らせるにしても思考停止とかはダメですよなんか部活の顧問に何か言われてひたすら走ってましたとかっていうのはそれはもうただやらされてるだけなのでそれは偏ったってことにならなくて主体的に偏ることですこれやらされじゃないですよ主体的にですよ主体的に自分の頭で考えたり行動したりして偏っていくことが大事ってことですねだから会社で10年営業やってましたっていう人でも、ね、ただやらされていた人と自分の頭で考えて主体的にやってた人では全く違うことになるので主体的にっていうのは大事なことですね自ら偏らせていくってことですまあ言われたことをただやるっていう人も多いですからね世の中にはねそういう人はちょっとうん、っていうことですね。ここまで何か質問ある人いますか？大丈夫ですか？なんか、うん、本当にみんな偏るおすすめとしては得意なことじゃなくて好きなことに偏るべきですよ得意なことって偏ってると途中でしんどくなる時があるのでできるけど好きじゃないことっていっぱいあるじゃないですか人間ってでバトン回しできるけど超好きですかって言ったらどうですか今日から3時間バトン回し続けてくださいって言ったらどうですかいや勘弁してくれよってなると思うんでその勘弁してくれよってならないものにエネルギーを投下した方がいいですねまあ、よく1万時間やると、ね、仕事になりますよとかって言いますけどあれも偏りのことですよね要するに1万時間だけど多いよな1日3時間でも365×3 だと計算ができないまだ1000時間ぐらいですもんね1日10時間やって3000時間ぐらいとか結構大変ですよね1万時間でもそれぐらい偏らせると仕事は来ますよってことはよく言われるんですけどまあそりゃそうだろうとは思いますねあと偏ると何が一番いいかっていうとあ、これ、あれもこれも一緒じゃんってことがすごい多いので 例えば自分だったら文章を書きまくって分かったことって文章の書き方と喋り方とセールスの仕方とほぼ一緒じゃんって思うんですよ。ほぼ一緒なんですよ、ぶっちゃけ。何ら違いはないですよ、本質的には。っていうのも偏ってきたから分かるわけであって、中途半端にやってたら気づけないってことですね。なんか武井壮って全てのスポーツができるんですけど、あの人ってなんで全てのスポーツができるかって言ったら、体を結局自分のイメージ通りに動かせれば何のスポーツでも活躍できるじゃんって言ってるんですよ。野球でも陸上でも、まあ、あいつは最近ビリヤードやってますけど、ビリヤードでも。だから結局いろんなスポーツに偏ってきた結果、ああ要するに体の使い方ねってことに行き着いてるわけですよね。でそこを磨いてるんで全てに応用できているっていう状態です。はい、次って大丈夫ですか？何かありますか？大丈夫ですか？自分も怖かったですけどね、高校生ぐらいまで偏って、うん、捨てる諦めたことか。自分の子供の頃偏ってたのは、いかに学校をサボるかだけですからね。まあ、エネルギー偏らせると強みできますよって話をしたんですけど、強みには種類があります、2種。それがさっきプリントでも配ったんですけど、それが、性の強みっていうのと負の強みっていう2個があります。性の強みって何ですかっていうと、これはさっき言ったエネルギーの偏りのことです。要するに好きなことをとことんとことん追求していくとか、頑張るとか楽しむとか努力するとかっていうのは性の強みです。要するにプラス楽しい感情で、好きだっていう感情でどんどんどんどん追求していった時にできる強みのことです。これは分かりやすいと思うんですけど、負の強みって意外とみんな持ってるんですよ。いや、私はいじめが得意だとかじゃないですよ。負の強みって何かっていうと、例えばですね、理不尽な経験とか、ね、自分が人生を通して長年悩んできた悩みとか苦労とか、まあ、挫折とかでもいいんですけど、こういうものって強みになるんですよ。子供の頃からずっと悩んでることがありますっていう人いますか、この中に。もしくは悩んでたことがありますはい、何ですか。
昔悩んでた
こと。
離婚する
とき。離婚するときすごく、なんで悩んだんですか。
どうしてうまくいかないんだろうとか。
離婚してもうまくいかないってことですか。
あ、でしたときはした後、気持ちを整理したらうまくいきましたけど、受け入れるまでは結構
もさんが何歳か一気にわからんから俺の中の勝手な想像が崩れた何歳なんだろうってなるほど、その時すごい考えましたよね。あれこれ調べたりしました？
はいはい、
しましたよね。つまり偏っちゃいましたよね。
そうです。
つまり人って悩みとか苦労とか挫折したことに対してすげえエネルギー投下する習性があるんですよ、自然と。例えばアトピーで悩んでる人って嫌が俺もアトピーに詳しいんですよ。だって治したいんで調べるんですよ。それで勝手に強みができるんですよ。例えば自分はコミュニケーションが苦手だっていう人って結構コミュニケーションの勉強とかする人多いんですけど、それって苦手ゆえに偏ってるわけですよね。子供の頃から病気でとかこういう病気で苦労してるとかっていう人だったらそれについてすごい詳しいから偏ってるんで、結局それって強みになってるケースが多いってことですね。なんで性の強みっていうのは自分で作り上げていくものなんですけど、負の強みっていうのは自分の力で作れるわけでもないってことは、ここが面白いんですよ。離婚しようと思って離婚してないんで、誰も結婚する前からよし離婚するために結婚しようってわけわかんない話なんで、たまたま作れたものなんで、これってありがたい強みだったりするんですよね。自分がいろんな人のコンサルしてきて思うのが、これ結構俺の中では3、7ぐらいですね。性の強みを生かして実は仕事してる人よりも負の強みをバネに仕事してる人っていうのは結構多いです。っていうのも負の強み持ってる人って他にもいっぱい強みがあって、まず共有体験、共感っていうのがあるんですよね。私も昔それで苦労した、だからすごい気持ちが分かる、だからこうした方がいいよとすごい言えるわけですよね。それってすごい強みなんですよ。経験したことがない人間からすると共感っていうのはなかなか難しいので、例えば俺がアトピーの相談されてこうした方がいいですよっては言えますけど、けどそれって俺共感はしてないので、いや大変だなって思いますけど、その本当に辛い状態とかって味わったことがないので、心の底から共感っていうのは難しいわけですよね。でも本当に昔苦労してそれを直したっていう人だったらもうめちゃめちゃ共感してこうした方がいいよっていう言葉にも熱が入るわけですね、自然と。それってすごい強いんですよ。で大事なのは自分のこういう負の強みっていっぱいあると思うんですけど、こういうので悩んだ苦労したとかそういうのを再定義することなんですよね。こういう病気とか苦労があったおかげでっていうふうに、どれだけそのまるまるのおかげでに変えていけるのか、まるまるのおかげでこれに詳しくなった、まるまるのおかげでこういう人の役に立った、まるまるのおかげでこれにすごく詳しくなったとかっていうふうに、どんどんどんどん自分の過去の負の記憶かな、負の出来事とかをどんどんどんどん再定義していかなくちゃいけないってことですね。そうするとそれは強みになるので、すごくいいですよってことですね。ここまでで何か質問ありますでしょうか。大丈夫そうですか。自分は完全に上の人間、性の強みタイプの人間なんですよ。あんまり人生で苦労したことはないので、のほほんって生きてきたんで、そんな感じすると思うんですけど本当にそんな感じの人間なので、別にお金で苦労したこともないし、あれ両親も仲良かったし、まあ別に人生ずっと楽しいですよみたいなタイプなんで、ちょっとやってほしい、これに関連してやってほしいのはこのワークですね、配ったやつですね。ちなみにこれ俺書いてませんからね。違いますよ、さっきボソボソ話してたの聞こえた これはうちの嫁が書きました。書いてって言って書いてもらったんですけどね。でまず1枚目が性の強みの方なんですけど、まあ、これまずみんな考えてほしいのは、まあ、小学校、中学校、高校、大学、まあ、いつでもいいんですけど、これ年齢で区切ってもらってもいいんですけど、その頃にエネルギーを注いでいたことってなんだろうってことを思い出していっぱい書いてほしいですね。小学生の頃やたらセーラームーン見てたなとか、やたら走ってたなとか、やたら本読んでたなとか、そういう自分がエネルギー注いでたことってなんだろうってことをいっぱい思い出してほしいんですよ。でしかもそのエネルギー注いできたことの中でも今でも継続して続いちゃってることとか、もしくは3年ぐらい続いちゃったことってなんだろうってことを書き出してほしいですね。でそうやって書き出したものの中から、結局自分は何が好きなんだろうとか、どういう強みがあるんだろうってことを考えたいので、抽象化してほしいんですけど、この抽象化ってちょっと難しいですかね。
難しい。
難しいですか。
難しい。
そっか。何がいいかな。例えば、いい例はあんまりないな。ずっとレゴブロックが好きな人がいたんですよ。レゴ知ってますかね。子供の頃ひたすらレゴをやっていた、レゴが大好きだったって人が言ってますよ。でその人が大学生の頃に次ハマるものって何かっていうと、プログラミングなんです。パソコンのね、プログラミングにハマるんですよ。でその人がその次にハマることって何かっていうと建築なんです。まあ結局建築士になるんですけど、これの共通点って何だってことなんですよ。抽象化する。結局この人何がずっと好きかっていうと、レゴで物を組み立てるのが好きだった。プログラミングを組み立てるのが好きだったんですよ。で建築で家を組み立てるのが好きなんですよ。結局この人って構築するのが好きなんですよ、構造を。っていうようなイメージです。とか、とある女の子だったら高いところが大好きだったっていう人がいるんですよ。とにかく高いところが大好きだった、高いところに登りたくてしょうがなかったっていう人がいるんですよ。で、あと何が好きだったかな。ネイルね、ネイルが好きだと。ネイリスト一時期やっててすごいネイルが好きだったと。でこのネイルっていうのは、お客さんと会話をしながら当然やるんですけど、会話しながら明日デートだからとか、明日結婚記念日だからとかって言って、そういう話を聞きながらネイルしてあげるのはたまらなく好きだった。で、あとファッションデザイナーとかもやってたんですね。ファッションデザイナー、ちげえな。なんて言うかな、あれ。よくわかんない。まあ、着飾る人です。着飾る人、芸能人にメイクアップしてあげるような人ですね。
スタイリスト。
スタイリスト、そうそう、ナイスです。スタイリスト。スタイリストも大好きだった。でこれだけだと共通点で出てこないんですけど、この3つだけでいっぱい続いてるんですね。逆に楽しくなかったことも聞いてみたんですよ。それって何かっていうと OL とか、それで今絵で飯食ってるんですけど、絵を描くことって一時期すごい嫌いだったんですよ。これってすごい面白くて、結局この人って何をしたいのか、何が強みなのかっていうと、高いところが好きな理由って全体を見渡せるからなんだそうです。全体が見えるからなんだそうです。全体を上から俯瞰してみるのがたまらなく子供の頃から好きだった。でネイルの仕事が何で好きかっていうと、お客さんの人生とかを聞いて全体を把握した上でこういうネイルにしてあげようと決めるのが大好きだったんだと。でスタイリストだったらその人の雰囲気とか全部見た上でこういう風にしたらいいだろうと全体を見て決めるのが好きだったんだってことを言ったわけですね。で逆に OL っていうのは歯車なんで、自分が全体を見ているわけではないので何のためにやってるか分かんないということで続かなかった。で絵っていうのもなんで最初つまんなかったかっていうと、オーダーを受けてたんですけど、こういう絵を描いてほしいみたいな、オーダーを受けて描いてたんですけど、そのオーダーしてくる人が何者か分からないんです ってなるとあんまりモチベーションが湧かねえんだって言ってたんですね。でも、まあ、結局じゃあ全体像が把握することが好きなんだったら、そのオーダーしてくれたお客さんと1回会って話し 2,3 時間話して、そういう、まあ、こういうストーリーの上でこういう絵を描いてほしいんだっていうことが分かれば、めちゃめちゃやる気出るんじゃないんですかみたいな話をしたら、その以降はめちゃめちゃ絵を描くのも楽しいと。だからこの人は結局全体像を見るのが大好きなんですよ。で、全体像を見ることがたまらんって言って、ずっと人生で実はやってるんですよ。っていうような感じが抽象化のお話です難しいですよね、これを見抜くっていうのは。でも、まあ、まずそのためには自分が子供の頃とか、まあ、今でもいいんですけど、何に偏ってたかな、何にハマっちゃったかなっていうのをいっぱいまず上げてみる。で、それをちょっと抽象化してみるってことが大事なので、まず上げてみてほしいんですね。この人岐阜ですよ、この絵描きさん。いやー、すげー美人なんですよ。もう恐ろしいぐらい美人でしたね、始まった時。それだけありがとうございますって思いました今日はいい日だって。すごい速さで結婚して子供産んでましたよね。ちょっと、ね、やる前に負の強みの方も話しておくんですけど、これは、まあ、挫折した経験とか苦しんだこと、苦労したことをちょっと挙げてほしいということですね。まあ、小学校のことをこれにすごい悩んでたとか、いじめに悩んでたとか、上手に話せないことに悩んでたとか、そういうことを書いてほしい。で、そのおかげで得たことって何ですかって、ちょっとここで再定義してほしいということですね。あの頃はいじめられてすごい辛かったけど、自分はそのおかげで何を得たんだろう。人に優しくする気持ちを得たりしたのか、それとも、まあ、いじめに打ち勝つ方法を編み出した人もいるかもしれないし、だしたら空気を読むっていう力を身につけた人もいるかもしれない。で、そのおかげで得たことって何だろうとかっていうことを考えてほしいってことですね。まあ、つまり抽象化してみようと、これちょっといけないんですけど、これ何かっていうと、まあ、つまりこの辛い経験を通して自分はどういう能力とかどういう才能とかどういう強みを身につけることができたのかなってことをちょっと考えてほしいってことですね。で、ちょっと、まあ、ここで全部やってもらうと膨大な時間がかかるので、ちょっと一旦休憩にして、まあ家でもやってほしいんですけど、まあ、20分ぐらい時間取るので、ザザザザザって書いてみてください、ぜひ。はい、なんか質問あれば言ってください。そして、はい、ということで一旦休憩にします。お疲れ様です。